まず最初に今これを聞いてくださっているあなたに問いかけたいんですけど、毎日ものすごい量の情報に囲まれてちょっと疲れちゃってませんか？
いや、本当にそうですよね。スマホを開けばもう数秒でどんな答えでも出てくる時代ですから。
そうなんですよ。そんな AI がすぐに答えを出してくれる時代において、私たち人間の、教える力とか、相手から引き出す力、あとは人が集まる場を作る力って一体どう進化しているのか。
すごく重要なテーマですね。
なので今日はテクノロジーと人間臭いコミュニケーションの最適なバランスについてあなたと一緒に深掘りしていきたいと思っています。
はい、よろしくお願いします。本当にAI が圧倒的な知能を持ったことで、逆に泥臭いやり取りの価値が上がっているっていう面白い現象が起きてますからね。
そうですよね。ちなみに今回の情報源は2026年7月4日の X のリサーチレポートになります。
ああ、あのレポートですね。多岐にわたるトピックが網羅されていました。
はい、教育とかオンラインスクール、AI の自動化、コーチング、そしてコミュニティ運営の5つですね。早速最初のテーマから解き明かしていきましょうか。
ぜひ。まずは教え方の進化からですね。
はい、これまでの教育って、なんかこう、目的地までただルートを指示するだけのカーナビみたいなものだった気がするんです。
ああ、カーナビ、ぴったりの表現ですね。そこを右とか、その計算間違ってるとか。
そうそう、ただ正解を教えるだけというか。でもレポートを見ると、そのアプローチはもう根本的に変わってきているみたいで。
そうなんですよ。今のファシリテーションの本質って、実は話し方とか教え方じゃなくて、参加者が安心してアウトプットできる、場を整えることにあるんですよね。
場を整えるですか。レポートにあったあの事例、すごく面白かったです。最初にただ参加者に立ってもらうっていう、
研修とか会議の最初に皆さん一度立ち上がってくださいってやるだけのすごくシンプルな動作なんですけど、
たったそれだけで参加者の姿勢が受動的な聞くモードから主体的に動くモードにスイッチするんですよね。
そうなんです。人間の脳って不思議なもので、ちょっと身体を動かすだけでロックが解除されるというか。
面白いですね。あと学びの個別最適化っていう部分でも、なんかすごい逆転現象が起きてるって書いてありましたけど。
はい、学術的な指導じゃなくて、相手のつまずきをよく観察することが大事なんですが、ここであえて指導経験ゼロの人が最高の教材になることがあるんです。
指導経験ゼロの方がいいんですか？
例えば京大の合格者が受験期にどうメンタルを保ったかとか、どこでつまずいたかっていう生の経験談を語る事例がありましたよね。
ああ、ありましたね。プロの講師じゃなくても、その生々しいストーリー自体が今の学習者にとってはめちゃくちゃ価値があるっていう。
綺麗に整った答えよりも、どこでつまずいたかっていうプロセスが重要なんです。そしてこれ AI の使い方にも波及してるんですよ。
というと、AI を答えを教えるツールとして使わないってことですか？
まさにその通りです。AI をヒントツールとして使うトレンドが急速に広がっています。
ヒントツール。レポートにあった間違えた問題に対して AI に答えを言わせないアプローチですね。
すぐに答えを出すんじゃなくて、子供が自分で気づけるように、3段階でヒントを出してって AI に指示をするんです。
わざわざ遠回りさせるんですね。でも、ちょっと意地悪な質問してもいいですか？
はい、何でしょう？
もし、オンラインスクールとかのエドテックがさらに進化して、生徒一人一人に合わせて完璧に3段階のヒントまで出してくれるなら、もう人間の先生って必要ないんじゃないですか？
ああ、それはすごく鋭いですね。誰もが一度は考える疑問だと思います。
ですよね。
AI が全部個別最適化してくれるなら、そっちの方が効率的ですし。
でもだからこそ今逆のことが起きてるんです。みんなで同じ空間に集まる一斉授業とかハイブリッド教育の価値が再発見されていて。
パーソナライズできるのにわざわざ一斉にやるんですか？
はい、なぜなら安心できる場作りとか、みんなで同じ問いに向き合って驚きを共有するっていう共通体験が必要だからです。
なるほど。人間同士の感情の共有というか。
AI との一対一だとどうしても孤独になりがちなんですよ。教室で誰かが面白いことを言って、みんなでハッとするような、そういう感情的価値は人間にしか作れないんです。
効率は AI に任せて、人間は心を動かすことにフォーカスするんですね。なんかカーナビじゃなくて、この景色綺麗だねって一緒に喜んでくれる助手席の友人みたいですね。
いや、本当にその通りだと思います。すごくいい例えですね。
ありがとうございます。じゃあ、教育現場で AI が優秀な助手になるなら、私たちの日常業務では AI をどう組み込めばいいのか。次のテーマに移りましょうか。
はい。仕事における AI のワークフローですね。
レポートによると、もうどの AI が最強かみたいな議論は終わっていて、今は役割分担の時代だってありましたけど。
ええ。それぞれの AI の得意分野がはっきり分かれてきていますからね。
例えば、クロードは長文の処理とかコードを書いたり深く掘り下げるのに強い。
そうですね。論理的な思考が得意です。
で、ジェミニは Google と連携しているので、調査とか資料整理に強いんですよね。ノートブック LM とかディープリサーチと連携すると仕事の流れがガラッと変わるって。
はい、膨大なリサーチを一瞬でこなしてくれます。
そしてチャット GPT はアイデア出しとか画像生成とか、とにかく汎用性に強いと。
そうやって使い分けるのが今のスタンダードです。
つまりあれですね、AI ツールってアベンジャーズみたいなチーム編成なんですね。
アベンジャーズ、まさにそんな感じです。
ハルクに隠密行動を頼んじゃいけないみたいに、得意分野を見極めて仕事を振る必要があると。
その通りです。で、さらにその役割分担を進めたのが、クロードコードなんかを使った判断業務の自動化なんですよ。
あ、動画編集の例がありましたよね。エフェクトの作成とか選定、どこに適用するかまで人間の判断が必要だった工程を仕組み化できるって。
ええ、今までなら人間がクリエイティブに判断していた部分まで AI が自動でやってくれるんです。
でもちょっと待ってください。そういう判断業務まで AI に丸投げしちゃって、本当に仕事って回るんですか？なんか大失敗しそうな気がするんですけど。
はい、おっしゃる通り。ただ丸投げするだけだと確実に失敗します。
やっぱりそうですよね。じゃあどうすればいいんですか？
重要なのはプロンプトでしっかりガードレールを作ることなんです。例えば、自らデータソースや定義を確認しながら進めてねと指示を出す。
なるほど。ルールをちゃんと決めておくってことですね。
ええ。さらに、メインの AI が処理の上限に達したら、マネージャー役のジェミナイにタスクを引き継ぐといった AI 同士の連携も今はできるんですよ。
AI 同士で引き継ぎまでやるんですか？すごいな。でもそうなると、論理的な作業とか情報整理を全部 AI のアベンジャーズに任せられるわけじゃないですか。
はい、そうなりますね。
じゃあ、私たち人間に残された一番強力な武器って一体何なんでしょう？
それがまさに次のテーマである質問力。良い問いを立てる力なんです。
質問力。ここすごく面白かったです。自分が知りたいことを聞く事情聴取じゃなくて、相手を輝かせる正面係になりなさいって。
ええ。プロのコーチやリーダーの質問って、相手にスポットライトを当てて、マイクを渡すようなものなんですよね。
事情聴取って言われると耳が痛いというか、無意識に、なんでできなかったのって詰め寄っちゃうことありますよね。
そうなんです。でも、why? なぜできない？という質問は、相手を萎縮させてしまうんです。
だからそれを what に置き換えるんですよね。何があればできたみたいに。
ええ。what に変えるだけで、過去の言い訳探しから、未来の可能性を探る対話に劇的に変わるんです。
これ自分自身への内省にも使えるって書いてありましたね。私はどうしたいとか、今何を感じているとか。
そうです。結局外側に答えはないので、自分にスポットライトを当てるための魔法の質問ですね。
そしてコーチの在り方として、自分が答えを出さなきゃというエゴを捨てて沈黙を待つのが大事だと。
はい。相手が自分で答えを出すまでじっと待つんです。
でも頭ではわかるんですけど、ビジネスの現場ってスピードが求められるじゃないですか。沈黙して待ってるのって時間の無駄に感じませんか？
短期的にはそう感じるかもしれませんね。
手っ取り早くリーダーが正解を与えちゃった方が効率的な気がするんですが。
でもそれをやってしまうから組織に指示待ちの人が増えてしまうんです。
ああ、なるほど。
答えを与えられるのに慣れると自分で考えなくなりますよね。結果的に組織全体のスピードが落ちてしまうんです。
むしろ What の質問をして沈黙を待つことこそが自走する主体性を引き出す最短ルートなんですね。土壌作りというか。
まさにその通りです。そしてそうやって安心できる場ができて、良い質問が飛び交うようになると自然とそこにコミュニティが生まれるんです。
そこから再度のトピック、コミュニティ運営のリアルにつながっていくわけですね。
ええ。今コミュニティを運営していく上でプラットフォームに依存するリスクがすごく高まっていまして、
規約のリスクとか制限ですよね。ノートとかビミオから YouTube のメンバーシップに移行するとか、そういう柔軟な切り替えが求められてるって。
はい。それと同時に日本人は X の利用時間は世界一長いんですが、エンゲージメントの量自体の価値は薄れてきてるんです。
ただいいねがたくさんつく量より質の時代に変わってるんですね。
ええ、 その質の良い例として松本潤さんなどの著名人の事例が挙げられていました。
ファン向けに読んで元気になるコンテンツを提供しているっていうお話ですよね。
そうです。そういう感情的な価値設計がすごく大事なんです。そしてコミュニティが失敗する原因って何だと思いますか？
放置しすぎるとかですかね。あ、コミュニティ運営ってなんか庭作りみたいだなって思ったんですよ。
庭作りですか？
ええ。種をまいて完全に放置しても枯れちゃうし、かといって毎日葉っぱの向きまで支配しようとしたら息が詰まって枯れちゃうじゃないですか。
ああ、素晴らしい例えですね。まさにその関与のバランスなんです。放置でも支配でもなく、主催者のマインドセットが鍵になります。
でもレポートにあった勇気を押しが危険になる瞬間があるっていうのはちょっとドキッとしました。
ええ、無謀な行動をみんなで煽って冗長するのはコミュニティの負の側面ですね。
だからこそ、さってのコーチの立ち位置が大事になるんですね。相手の力を信じて見守るっていう。
そうなんです。全体がつながっているんですよ。
なるほど。今日は本当にたくさんのインサイトがありました。AI を役割分担で使いこなす話から始まり、Y を What に変える質問力、そして放置と支配の間を取るコミュニティ運営まで。
はい、テクノロジーが進むほど人間の振る舞いが問われる時代ですね。
今これを聞いているあなたも、職場のリーダーとしてでも、親としてでも、今日から誰かの証明管理としてスポットライトを当てることができるはずです。
ええ、まずは小さな問いかけから始めてみてほしいですね。
さて、たっぷり深掘りしてきましたが、最後に一つ、あなたに持ち帰って考えていただきたいことがあります。
何でしょうか？
もし将来 AI がさらに進化して、完璧な What の質問を投げかけてくれて、完璧な証明家として振る舞い、共感すらもシミュレーションできるようになったとしたら、
なかなか恐ろしい。でもあり得る未来ですね。
その時、私たち人間に最後に残される価値って一体何なんでしょうか？もしかするとそれは、AI には決して持てない不完全さとか、正解のない道を迷いながら歩む生々しい経験の共有そのものなのかもしれません。
非常に考えさせられる問いですね。
あなたはどう思いますか？ぜひ今日学んだことを振り返りながら、少しだけ沈黙して考えてみてください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。